石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
総務省でここ最近いろいろと動きがありまして、中でもまあ注目なのがプラチナバンド、まあね、よくつながる電波というふうに言われているプラチナバンドですけども、NTT ドコモがプラチナバンドの中でほんのちょこっと狭い範囲なんだけど、ここ未使用だから使えるんじゃねっていう、まあ、提案をしてきました
、はい、
これ何かというと、おそらくまあ背後にあるのは楽天がプラチナバンド欲しい欲しいって言ってたので、だったら3社のプラチナバンドをちょっとずつ返して楽天に渡しましょうみたいな話がまとまりつつあったと。とはいえ楽天はビタ1もお金払いませんよっていうふうに主張していて、そこの工事にかかるまあ費用を各社まあ1000億円ずつぐらい負担して、まあ5年をかけて楽天にプラチナバンドを渡さなきゃいけないという話がまとまりつつありました。ただやはりね、既存3社ドコモ、au、ソフトバンクからすると、儲かりもしない工事のためになんで1000億使わなきゃいけないんだみたいなこともありますし、まあいろいろとね、これから 5G に切り替えていく中で、まあ 4G も結構貴重な電波だったりもするので、計画見直さなきゃいけないっていうのはどうなんだみたいなとか、まあ揉めてる感じがあるという中で、まあこのままだと楽天に渡さなきゃいけないっていう感じの中で、いやいやドコモがここなら使えんじゃねえというふうに言い始めたという感じになっています。なのでまあおそらく使えるであろう、狭いですけども周波数帯を渡すのかなと。そうすることによって誰もが納得と言いますか、楽天もすぐにプラチナバンドサービス開始できるでしょうし、3社もまあね、一切そういった負担をしなくてもいいということもあるので、うまく決まるんじゃないのかなという感じです。でこれだからいろいろと考えたんですけど、ね、3社が負担しなきゃいけないからドコモが無理くり見つけてきたっていう考えもできますし、そもそもその狭い幅を楽天に渡そうと思った時にすぐに渡すとみんなブーブー文句言うから、3社が不利な条件をお膳立てしておいて渡したんじゃないかみたいなこともいろいろ見方もできたりもするんですが、まあね、いずれにしろね、楽天にまあ便宜を当たることになれば、一応ね、狭い幅ですけども、だいたい1100万人ぐらい収容できるとドコモは見立てを立てているので、今ね、500万弱ぐらいのユーザー数なので、楽天にとってもしばらく使えるであろうというところでもするので、やはり3社だけではね、競争まあ難しかったりもするんでね、4社いるからこそ競争が活性化するっていうのもあったりもしますし、なんとかね、楽天には踏ん張ってもらわなきゃいけないというところもあるので、まあ、プラチナバンドを渡すことによってね、さらにまあね、ユーザーのね、獲得競争が盛り上がってくれるといいなというふうにも思っています。
さて石川さん、今週の特集ですが、
年末恒例プラススタイルの近藤さんに今年の人気スマート家電と来年のトレンド予想を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
プラススタイルと振り返る2022年のスマート家電。 IoT 製品やスマート家電を販売するプラススタイルでは、今年もさまざまな製品を扱ってきました。そこで今年もプラススタイルを運営する BB ソフトサービス株式会社の取締役執行役員近藤正光さんにお越しいただき、2022年のスマート家電を振り返り、 さらに来年注目のガジェットなどをチェックしていきたいと思います。近藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ほぼ年末行事になっていますが、プレススタイルの近藤さんに今年のスマート家電をいろいろと振り返ってもらおうと思います。まず2022年、まあ、2021年と比べて何かまあ変わったところっていうのあったりしましたか？
大きなトレンドはそんなには変わっていないんですけれども、はい、一昨年前から今年にかけてですね、結構売れ始めてきた商品っていうのがまあいくつかありまして、はい、昨年もここでお話しさせていただいたと思うんですけれども、ポップインアラジンという天井につくシーリングライトの中にプロジェクターが入ってるやつですね。
はいはいはいはい、
あれがやっぱりそのかなり数が出てきてまして、であれのおかげなのかプロジェクター商品がですね出るようになってきたかな、まあ、ちょっとそのどこまでが IoT かという部分はあるかもしれないんですけれども、中国メーカーも含めたですね、まあ、国内メーカーもなんですけど、プロジェクター商品がですね非常に多くラインナップ数も増えてきてまして、そのあたりは販売実績もですね増えているっていうような感じですね。
天井の正面中にプロジェクターがあって、でそれで壁に映すみたいな。
そうですね、はい、
あれが売れてんすか？
あれめちゃくちゃ売れてますね。
それなんでなんですかね。
まあ、コロナになって家の中でこう生活することをもっとリッチにしたいというか、方が増えているかなというところと、あんまりその物を持たない、そのテレビがなくても天井からプロジェクターが照射されますので、まあ、それによってまあテレビが見られると、まあ、中断は必要ですけれども、まあ、いちいちその個体としてのテレビを家に置かなくても見たいときにプロジェクターオンにしてまあ見られるというような感じなので、まあ、多分家の中がすごいスッキリするんじゃないですかね、プロジェクターを使うと。実はそのポップインアラジンが売れるに従って、小型のベッドルームのベッドサイドに置いてちょっと見るみたいな、そういう小型のプロジェクターの市場も少しずつ、まあ、増えてきてまして、それはなかなかちょっと面白い傾向かなとは思いますね。
確かに最近のプロジェクターってちっちゃい割には結構画質いいっすよね。
そうですね、まあ、明るい形で見えてますし、で、そうそう、全て大体こうスマホで操作して、まあ、スマートフォンから、まあ、いろんな動画サービス見たりみたいなこともできますし、
結構それはなんか意外な感じっすね。意外だけど、まあ言われてみると納得かなっていう感じですかね。それでいうと、そのプラスタイルで扱っているプロジェクターってどの辺がいいんですか？やっぱり明るいところなんですか？
そうです、まあ、コストパフォーマンスですかね、その明るさと、まあ、価格みたいなところやっぱり選ぶポイントなの で国内メーカーは結構明るいんですけど、やっぱり値段が高かったりするっていう部分がありまして、まあ、なかなかちょっと手に届かない、まあ、10万円超えのものがたくさん出てるんですけども、まあ、そうじゃない、メーカーさんですと本当に数万円で、まあ、そこそこ明るくて、まあ、日常使いできるってものが増えてきてるかなというところですね。
それでいうと、結構今年円安基調で物を調達するの大変だったんじゃないですか？
そうですね、本当にもう大変でしたね。
どう大変でした？
いや、やっぱりその各メーカーさん値段を上げて、まあ、対応するってことをされてたんですけれども、まあ、我々はまあなんとかちょっと頑張ってですね、価格を上げずに今対応しているんですけれども、まあやっぱり仕入れ価格が上がるということはやっぱり原価が上がるということですので、そうすると定価を上げなければ我々の手残り分が少なくなってしまうということになりますので、まあ、なので今は本当に思った以上に、まあ、薄利になってしまってるんですけども、お客様に対してですね、やっぱり値上げというよりかはお買いやすい、お求めやすい価格で買っていただく方がやっぱりいいかなというところで、なんとかやってるんですけど、ちょうどだいたい1年ぐらい前に翌年の事業計画とか作るんですよね。
はいはいはいはい、
もうそっから比べるともう何十円上がってんだっていうですね感じでしたね。本当にもう我々のようなビジネスはやっぱり海外の工場で物を作って持ってくるっていう形なので、そうすると本当に、まあ、円が上がった下がったで宿泊するっていう感じですよね。
それでいうと、あともう一つ、そのコロナで結構中国ロックダウン厳しくて物が作れないみたいな話もあったと思うんですけど、その辺の影響ってどうでした？
もちろんその影響はあってですね、まあ、ゼロコロナ政策をされているということで、本当に局地的にロックダウンをこうしているということで、たまたまその工場の、まあ、工員の方がたくさん住まれているようなエリアがロックダウンになると、まあ、工場そのものが止まってしまうので、 そうするとやっぱり我々の方にデリバリーしてくる日程がやっぱ遅れてきたりとか、あと海を渡ってくる時のコンテナがないんですよね。デリバリー自身もやっぱりちょっと遅れがちになったりしてっていうのをなんとかこう交渉したりコントロールしたりして発売日に合わせるみたいな、そういうような調整がいつも必要ないのにこのタイミングではそういう調整も必要になってくるっていうような、そういう1年でしたね。
計画的にこのタイミングに出したんだけどずれちゃったとか、しばらくなんか欠品があったみたいな感じもあったりしたんですか？
ものによってはですけれども、なるべく欠品にしないように、やっぱり我々のような本当に直販でお客様に物を届けているD2C メーカーからしてみると、在庫がなくなるっていうのが一番やっぱり良くない。それだけで販売機会ロスになりますので、なるべくやっぱりそこはなくさないように何とかコントロールをしたんですけれども、数商品やっぱりちょっと欠品するっていうことが起きたりはしましたね。
現状で言うとだいぶ落ち着いた感じなんですか？どうですか？まだ中国厳しい感じもしますけど、
半年ちょっと前ぐらいがやっぱり一番ピークだったかなというような印象で、そこから比べると、だいぶ良くなってきたかなというのはあるんですけども、ただやっぱりその突発的に、ロックダウンになったんで物が出ませんみたいな、そういうようなことは起きたりしますね。
この番組で結構ずっとその IoT スマート家電って設定が面倒だよね、大変だよね、そこはハードル高いよねって話をずっとしてきたと思うんですけど、そんな中今年プラススタイル、設定というかアカウントのね、設定自体はAmazonと一緒にやって、その状態で出荷するっていうのに対応したりしましたけど、改めて取り組みについてちょっとご説明いただけますか？
おっしゃられるように、最初にご購入されてそれを Wi-Fi につないで使えるようにするというところが難しいというご意見を、やっぱりよくいただきますと、我々のコールセンターにも、どういうふうに接続したらいいかみたいなお話をいただいたりしますので、我々からしてみると結構そこは簡単にやってるつもりではあるものの、やっぱりそのお客様がこう増えてくると、やっぱり そういったところが難しいというご意見も多くいただくようになりましたので、じゃあそれをもう少しですね簡素化できないかというところで、たまたまそのAmazonさんがですね Wi-Fi 簡単セットアップというですね、サービスをアメリカの方で提供されてましたので、じゃあそれを日本でもやろうかというところで、我々の商品ではかなりの6、7商品ぐらいですかね、もうすでに対応してまして、もう本当に電源挿すだけでアイコンがポップアップでピョコって出てきて我々のアプリの中に、でもうそこからすぐ使えるようになるっていうような、家電と同じような、もう本当に電源入れたらもうすぐ使えるっていうような状態に持っていけることができたかなというふうに思ってはいます。
仕組み的にはどういう仕組みになってるんですか？
Amazon でご購入されるときに、Amazon の ID を Amazon Echo とかの ID と、購入の ID って同じ ID だと思うんですよね、で Amazon のサイトで購入するときにアカウントリンクをするっていうチェックボックスがあるので、それもともとチェック入ってるんですけども、その状態で買っていただくと、届いた商品にもうすでにその方の ID がもうその中に入ってますと、なので電源を入れていただけると30秒から40秒ぐらい待っていただく必要があるんですけれども、そうすると我々のプラススタイルのアプリの中にアイコンが自動的にポコッと現れて、もうそれを押すだけで使えるようになる仕組みになってます。
もともとあれですよね、アマゾンの製品 Kindle とかああいったもの、アマゾンエコーとかっていうのは、だからアマゾンで買った時にはすでにもうデバイスには登録情報が入っていて起動するだけでつながるよっていうのが、プラススタイルにもそういった仕組みが反映されてるみたいなイメージでいいんですか？
そうですね、サードパーティーにもその機能を開放していただいて、それで簡単に接続できるようになっているという。
だいぶ簡単になりましたね。
そうですね、簡単になったと思います。
実際ユーザーの反響とかどうですか？
接続できないというお問い合わせをいただくことはやっぱり少なくなったかなというような、ちょっと数字的に見てるわけじゃないんですけども、そういう体感はありますね。何がいいかというと、それ一緒にですねスマートスピーカーの Amazon Echo の設定もできてしまうので、我々に来る問い合わせでやっぱ多いのは、機器の設定にプラスしてAmazon とのスマートスピーカーとの設定方法のお問い合わせっていうのも多くいただいてましたので、そこもガクッとちょっと減ったっていうところが我々にとっては大きなメリットかなとは思いますね。
それでいうともう一つその業界的にはマタでしたっけ、
マタ
がありますよ ね。要はそのアメリカの方で、まあ、その何でしょう、スマート家電をみんなで盛り上げましょう的な動きがあって、やはりアマゾンだグーグルだアップルが、まあ、一緒に手を取り合い、そこで傘下に入っているいろんなメーカーとかもそのマタの企画に入って、まあ、みんなで一緒につながりましょうよねっていうのの 1.0 ができたという感じなんですけど、あの動きとプラススタイルってどういう関係性にありますか。
まあ、我々もちろんそのマターでやろうとしていることで将来的にどうなるか、どうなっていこうとしているのかっていうのは、まあいろんな方とミーティングしながらですね、あの動向はすでにチェックをさせていただいてますと。
メーカーからすると、まあやれアマゾンだグーグルだアップルだっていうのには、まあそれぞれつなげやすくなるみたいな感じなんですかね。
そうですね、まあ一つのプロトコルというか、一つ対応するだけで、まあ全部対応できるというような形になりますので、これから参入してくる新興のメーカーさん、もしくは商品を点数を増やそうとしているメーカーさんにとっては、まあ、非常に開発が簡素化されることになるんじゃないかなと思います。ただもう我々はもう今もう全てにおいて対応、個別で対応してますので、そういうメーカーからしてみると、いやまあ僕らもできてるからねというような感じになるかなとは思いますね。
だからまだこの先どうなっていくかっていうところが、まあ注目なのかなって感じですよね。
ただやっぱりそのこれまでちょっとその各社と連携するのが、特にそのまあ Google さん、Amazon さん、Apple さんと連携するのが大変なので、一社一社やるのが、あの二の足を踏んでたところが一つ、もうこれを対応するだけで全てとつながりますよってなると非常に楽になるので、新興メーカーが増えるっていうのは一つメリットとしてあるかなと。なので新興メーカーが増えるってことは、お客さんにとっても商品ラインナップ、まあ選べる点数が増えるわけなんで、バラエティさが出てくるんじゃないかなっていうのがあるかなとは思いますね。あとはマターに参加されているメーカーさん、まあ今そのアイロボットさんとかシグニファイのですね、あのヒューさんとか、参加されてますけれども、ああいうところがもっともっと増えてくると、まあいちいちアプリケーションをルンバのアプリケーションを使わなくても、ヒューのアプリケーションを使わなくても、簡素化された UI で一個で操作できるように、まあ、将来的にはなっていくんじゃないかなと思ってますので、まあ、そうなってくると、あれ使うのにこのアプリ、あれ使うのにこのアプリみたいな、そういうことしなくてもできる世の中になっていくんじゃないかなとは思います。
そうですよね。だからアプリのなんかビジネス的にその中に全て使用されるっていうのもありえたりもしますもんね。
まあ多分オンオフとかそういうのぐらいは多分一つの UI でできて、細かい設定はその個別の
専用アプリで
やってねっていうような世の中になっていくんじゃないかなと思います。
その点で言うと、こうなんか来年注目な製品とか、なんかこれから注力していきたい商品ジャンルって何かあったりしますか。
今年からですね、結構売れ始めた商品として GPS トラッカーは本当にあの数がものすごく出るようになってきてまして、まあ具体的にはそのまあお子さんとかお年寄りとかにまあ持たせて、であの今どこにいるか、どういうルートを通ってまあ例えば学校から家に帰ってきたかっていうのが、まあ親御さんのスマホで分かるというような商品なんですけれども、まあいろんなメーカーさんがまあ多くあの出されているっていうところもありますし、あの今年あの我々自身の商品、あのマモサーチという商品なんですけども出させていただいておりますので、そのあたりはですね、本当に来年再来年とさらに数は増えてくるかなと思ってますし、あの市場見ててもですね、お子さんだけじゃなくて、まあそのシニアの方もそうですし、例えばペットだったり自動車だったり、ちょっとその大切なものにまあ取り付けたり持っていただいたりしてっていうような、そういうような世の中は来るんじゃないかなとは思ってますね。
アップルがエアタグ出してますけど、やっぱり iPhone ユーザーじゃない人からすると、まあ、選択肢になってくるんですかね。それ以外にもやっぱ値段的なこともあったりするんですか。
まあ、エアタグはあれは GPS といっても結局 Bluetooth でスマホの GPS を見てるだけなので、はい、本当にそこにあるかどうかっていうのがわからないっていうようなものだと思うんですけど、まあ、GPS トラッカーであればもうそのまま 4G で通信して GPS でその位置を分かるようになってますので、よりその大切なもの、まあ、お子さんだったりも高価なもの、その車だったりペットだったりっていうものに今つけていただく、まあ、トラッカーであるというところなので、ここはまあ多分使い分けになってくるんじゃないかなとは思いますね。
結 構来てる感じですか。
そうですね、本当に数万単位で売れてきますんで、やっぱり、まあ、ちょっとそのニュースなんかでも連れ去りだったりとか、そのお子さんがちょっとどっかいろんなとこ行っちゃって、まあ、見つからないみたいな、まあ、そんなちょっと目を追いたくなるようなニュースなんかも出てると思いますんで、そういう時に活躍できる、まあ、今ここにいるよっていうのが分かる商品ですので、それも通信してますので Wi-Fi とかそういうものがなくても、スマホが近くになくても分かるというところは非常に便利かなと。
4G のモデルが入っていて、
そうですね、
みたいな、
まあ、5000円ぐらい の商品なんですけれども、大体どこのメーカーもそれに通信料が毎月かかるというような、そういう商品ですね。
なるほどね。そうだから確かにね、子供がどっか行っちゃうパターンもあったりもするので、あとこれは要はね、テーマパークとか行って迷子になったら大変なので、ね、それこそエアタグ持たせるのもなみたいな、どこまで精度があるのかなっていうところもあったりもするので、まあね、そういった商品確かに欲しいなと思いますね。
あ、ぜひぜひマモサーチをよろしくお願いします。
はい、あとその IoT スマート家電市場広がるために今後取り組んでいきたいことって何かあったりしますか。
まあ、毎年言わせていただいていることなんですけど、やっぱりそのまだまだその認知が足りないかなというところで、それはまあ我々 その企業努力が足りないかなというふうには思ってます。本当に一回使っていただければ非常に便利だということを体験いただけるような商品だったりもしますので、そこがやっぱりちょっと難しそうとか分かりにくそうみたいなところでハードルになっちゃってるというところを、まあ、どうやって下げるかなという部分はあったりしまして、実は最近ですねライブ配信をしておりまして、まあ、木曜日か金曜日のですね夜にですね、まあ、SNS 等々で、まあ、見られるようにライブ配信をですね先月ぐらいから始めてまして、まあ、そこでいろんな商品を、まあ、紹介して、この商品はどうやって連携してるのかっていうのをまあ説明するとですね、あ、そんな使い方あるのとか、いろんな知らなかったっていうようなご意見をですね、まあ、たくさんいただきますので、やっぱりこうちゃんとこう伝えていかないと、分かっていただけないことって多いなというのをですね非常に感じておりまして、例えば先日その中で説明したのがですね、我々今年睡眠チェッカーっていうですね、まあ、睡眠の質を測る、まあ、ベッドのマットとシーツの間に入れる、まあ、商品なんですけれども、ちょうど脇の下あたりぐらいのですねところにこう這わすような商品なんですけれども、まあ、それを、まあ、ベッドに置いとくとですね、ベッドに横になった、寝た、深い睡眠になった、浅い睡眠になった、起きたっていうのが、まあ、分かるようになってますと。でそれと我々スマートカーテンって言ってですね、カーテンが、まあ、スマホで開け閉めできるっていうような、そういう商品が出してるんですけども、その2つを連携していただくとですね、まあ、私が実際に家でやってるんですけども、朝の7時から7時半までの間に私が浅い睡眠になったらカーテンが開くっていう設定してますね。そうするとアラームのノイズじゃなくて、カーテンが開いた日の光で、まあ、快適に目覚められるようになると。しかもその浅い睡眠になった時にっていうのがポイントなんですよ。深い睡眠の時に開けられても目覚めが良くないじゃないですか。浅い睡眠になったら開きますよっていう設定しておけばですね、まあ、それがこう毎日、まあ、違う時間にはなるんですけれども、その30分の間のどこかで、まあ、起きれるようになるということで、ものすごくもう半年ぐらい僕それやってるんですけど、ものすごくこう快適に過ごせてるというような感じですね。っていう説明をちょっとしたらですね、そんな使い方あるなんて知らなかったって、睡眠の質をこう改善したいのはすごく悩みだったんで、ちょっとやってみますみたいな、まあ、そんなお声もいただいてですね、まあ、非常に良かったかなというようなことがありました。ね、
なんとかせんっていう乳酸菌飲料飲むのもいいけども
そう
スマート家電導入することによってね睡眠の質上げられるっていうことですよ。
まあ、一緒にやっていただければ、ね、より効果は上がるっていうね。入眠
との後ね、
あ、そうです、寝る前に飲んでいただいて
起きる時にはってことですね。マスオさん、今までの話聞いた何か感想ありますか。
今日本田さんがお話しされてた GPS トラッカーなんですけど、私身近な人に車の盗難にあった人がいて、警察にだけ頼ってたらもう拉致が開かないっていうのが現状なので、自分でどこまで追跡ができるのかっていうのはある程度 そういったツールがあった方がいいよっていう話を、まあ、ちょうど聞いたばっかりだったので、そういう点ではあった方がいいよねって思う商品だなって思いました。であとはその木曜日か金曜日の夜にライブ配信でいろいろ紹介されてるっていう話だったんですけど、できれば木曜日の夜はやめていただいて、この番組を放送するんで金曜日にしていただけると嬉しいななんて思いました。
まあまあね、時間ずらしてもらうしかないかなっていう、ね、
はい、分かりました
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
この番組もですね、何度も出させていただいて、そのスマート家電スマートホームについてですね、お話を何回かさせていただいたんですけど、まあ、まだまだ一般の方には届いてないなという部分と、ただ先ほど話しさせていただいたように、一度使っていただければ本当に便利な商品ですし、私も自社商品家で30何個ぐらい使っておりまして、まあ本当に便利に快適に過ごせておりますので、まあ、ぜひですね、まあ、ちょっと本当はこうアマゾンのブラックフライデーとか、その大きいセールの時にやっぱり一番安くなってますんで、そういう時にパッと買っていただいてですね、試しに買っていただいて、まあ、使っていただくっていうのが、まあ、非常にいいかなと思います、うん、まあ、多分年末年始もですね、何時かしらセールもありますんで、ぜひそのタイミングでですね、お買い求めいただいて体験してもらえればなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはプラススタイルの近藤正光さんでした。以上、特集プラススタイルと振り返る2022年のスマート家電でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
ANA のサービスについて聞いていきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。 Book now